古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
こんばんは、坂田修大です。今週は糸島市の糸国歴史博物館で現在開催中の開館20周年記念秋季特別展、吉備と糸国を紹介していきます。まず吉備の範囲ですが、パンフレットによりますと岡山県と広島県の東部と書いてあります。岡山県と言いますと邪馬台国ファンにとってはもしかして東馬国があったのではという非常に興味を引くところです。その中心となっている遺跡が立て付き墳丘墓と言われる遺跡で、展示もこの遺跡が中心になっています。そういった特別展を紹介していきます。ご案内を糸島市のふるさとガイド三苫節代さんにお願いしました。地図を見ますと太平洋側に小島半島があって、その北側の川沿いに遺跡が点々としています。その墳丘墓の中で王墓と見られるのが立て付き墳丘墓です。この立て付きという名称から伺っていきます。
吉備の王様と言われている墳墓のところなんですけれども、弥生時代の終わり頃、大体西暦に2世紀頃ですね、はい、古墳時代が始まるちょっと前頃の遺跡だと言われております。その場所なんですが、はい、弥生時代の墳丘がありまして、その墳丘の上にですね、はい、大きな大きな3メートルを超えるような大きな石が頂上に、立ってるんですね。
石が
立ってるんです。それが、あたかもですね、攻撃を防ぐための盾のように見えるので、盾を築いたので盾付き墳丘墓と言われているそうです。攻撃を防ぐために盾を立てたという、そういう実際の場所なんですけども、はい、そこを元にした実は伝説がありまして、はい、皆さんがとってもよく知ってらっしゃる、はい、
桃太郎伝説、
はい、ここが、吉備の吉備団子、まさに吉備というように、はい、吉備団子で有名な桃太郎伝説の、まあ、多分ここからの話じゃないかなっていうお話がですね、実は残っておりまして、立て付きという名前の由来についてはですね、吉備津神社に伝わる吉備津宮縁起の裏伝説。吉備の患者と呼ばれた裏は力が強く、城を築いて暴れていたので、はい、朝廷から派遣された伊佐瀬彦の御子と後の吉備津彦の御子とですね、はい、この人がやっつけに来たわけです、はいはい、そしてその吉備の山中に陣を定め、はい、そして防御のための石の盾を築いたとされると。
なるほど。
その石の盾が現在墳丘の上にある盾石で、はい、盾を築いた盾付きという名前の由来になったと。
その大きな石を、はい、まあ、盾みたいにして、はい、防御に使った、はい、ということですね、
はい、その歴史からですね、はい、桃太郎が生まれております。桃太郎は知ってましたけれども、この吉備の盾付き墳丘墓がその 桃太郎伝説の最初の場所だったというのは初めて知りました。
あ、そうですね、
はい、
パンフレットによりますと、建てた石は全部で6本あって形は様々。地上部分が 2,3 メートルある花崗岩で、最大のものは高さが4メートルもあるそうです。
建て方なんですけども、はい、こう円を描くようにして立ってるのか、はいはい、それとも、平行にこう並列並べてこう立ててあるのか、その辺はどうなんでしょうか。
図録を見ますと、はい、円を描くように、
はい、いわゆるストーンサークル、
ストーンサークルみたいに立ててあるみたいですね、はい、
でその中にお棺があるんですか。
はい、そこが遺跡の頂上一番上なので、
一番上、
はい、発掘調査の結果、中から木格に囲まれた木棺が、はい、見つかっておりまして、はい、幸いにも盗掘、免れておりました。
はい、
その時代の人々の、ま、王様の様子を見ることができるという副葬品が出ております。
はい、
この立て付き墳丘墓をさらに詳しく見ていきましょう。
それではこの立て付き墳丘墓の、ま、大きさあたりですね、かなり大きなものでしょう。
全長約83メートルと言われておりますね。
はいはい、
で弥生の墳丘墓の中で、同じ時期の弥生の墳丘墓の中では突出した大きさを誇りますけれども、はい、伊都国に、うん、鏡とかがたくさん副葬されていましたんですけれども、
伊都国は鏡がね、はい、何十メートル出てきてますね。
出ておりますね。けれどもここ立て付きに関してはですね、はい、鏡は出ておりません。
はあ、
で特徴的なことは木格の中に木棺、木の棺があったんですけれども、その棺の中にですね、はい、とてもとても貴重だと言われていた水銀種、
はい、
35キロも敷き詰めであったそうです。
はい、
これはですね、とても大きな特徴です。
はい、
伊都国のお墓の中も水銀種で満たされておりましたので、はい、水銀種を使うという点では一緒なんですけれども、はい、量的なもので建て付きのものは35キロというと、とんでもない多さになります。
あ、そうですか。
はい、でこの水銀種はもう中国産だと言われておりますので、貴重な貴重なものです。
まあ、当時としても相当高価な、は
い、高価な、現在の金とむしろ金以上の価値があるものだと考えられておりましたので、35キロ、1グラム金に直すと今1万円ぐらいするのかな、35キロだと3500万円ぐらい、2000年前の立て付きの王様は結構お金持ちだったんでしょうかね。はい、そんな風な比較もすることはできます。
そうですか。
はい、
まあ、そういう力があって、
はい、はい、が立て付きですね。はい、そうですね。はい、でもう一つ、ここには静かに書いてあるんですけど、はい、大柱の立ってた、
あ、そうか、
墳丘の施設ね、はい、の大柱の跡が見つかっておりますので、はい、これに関しては平原遺跡で大柱が立ってたとありますので、そこは同じかなと。鏡はなかったけれども、はい、お祭りの方法としてはもしかしたら伊都国と同じだったかもしれません。
はい、まあ、時代的にもね、大体、はい、
時代的にも平原と同じ時代ですのでね、はい、そういう情報が入ってたのかもしれません。
はい、
今度はこの立て付き墳丘墓から出土した副葬品を見ていきます。特殊器台というものと人型土製品というものです。まず特殊器台は総数29点確認されているそうです。特殊器台は形態を変化させながら埴輪へと継続されるそうですが、展示してあった中で一番目立ったものが特殊器台型埴輪というものです。
これは、まあ、パンフレットなんかでもおなじみだと思います。円筒形の器台ですけども、高さが1メーターちょっとあるかなという感じがします。幅はですね 4,50 センチかなという、そういう円筒形の器台型埴輪と書いてますね。はい、
はい、この、吉備に発生しました特殊器台が後のですね古墳時代の古墳を色の周りにたくさん見ることができる埴輪、円筒形埴輪だとか朝顔型埴輪につながったと言われております、
まあ、原型
というと、ね、吉備で見られるこの特殊器台が後の世の古墳の原型だろうと言われております、はい、その原型を今ここに展示させていただいております、はい、
これよく見ますと、はい、模様がちゃんと入ってるんですね。
模様が入ってますね、はい、こちらの特殊器台の中に模様として書かれておりますのが、はい、個体紋石の模様、はい、つまり個体紋ですね、
はい、つまり帯状の
ものが、ね、連なる個体というか、個体紋が、はい、この器台にも特徴的に使われておりますね。やはりとても、はい、逆に言うとですね、とても重要な模様なんだと思います、はい、何かを表してるんじゃないかと思いますが、はい、それはちょっと分かりませんので、なんだろうなと思ってね、見ていただくといいかなと思いますね、はいはい、
そしてそのすぐ隣にあるのは、人型土製品という、ここはこの遺跡全体で見るとこの人型っていうのは結構多いなと思いながら見てます。この人型土製品、
そうです、人型土製品どこから出てきたかっていうと、はい、墳丘の頂上にですね、はい、円錐形に石を積み重ねて、はい、でそのそこの周りでどうもお祭りをしたみたいなんで、祭祀をしたみたいなんですよ。だから円錐形の石の中に、壊れた状態で見つかりました。で、いろんな模様が見えましたので、こうやって復元してみたら、今人型土製品として紹介しておりますこちらの形になります。はい、同じものが9体だいたい見つかったんですけど。一番状態のいいものをこちらに展示させていただいております、はい、さあ何に見えますでしょうか。
もう形はですね、はい、人の上半身かなというふうに見えますね、はいはい、大きさは15センチぐらいかな、でよく見ると胸を表している、胸の周りに何かがあるという感じですが、どうですか。
あ、そうですね、これ多分です、女性の上半身のようですね。
女性の上半身、
はい、で形がですねのポーズをとっておりまして、はい、左手を胸にのところに、まあ、首筋ぐらいのところに当てて、はい、右手は下がってるんですが、
その、は
い、その左手のあるところをちょっとよく見ていただくと、はい、左手の小指あたりにですね、ちっちゃな勾玉が2つ見えます、
はい、あ、1つ2つありますね、
はい、2つ見えるんですね、
はい、見えますね、
はい、そうするとおそらくですけど勾玉は3つなんです。ほうほうほう、勾玉3つで3つ目が手でちょっと隠れている形に想像できます。
あ、なるほど、
はい、勾玉の、ちゃんと、多分何かつないでた鎖も書いてありますのでね、あ、ちゃんと3つの勾玉が、ね、はい、お首の周りを飾っていたんじゃないかと思います、はい、3つ目だけがちょっと手で隠れてる形ですけれども、
へ、
しかもよーく見るとですね、はい、お洋服の模様かなということで、怪すぎ模様と言われてる模様がこう見ることができます。
あ、そうですか、へ、あ、そういえばなんかついてますね、
はい、
はい、模様になってる、
模様になってる。でこれは、勾玉を首飾りにしてた、おそらく巫女的性格の女性だろうと言われてます。
ああ、そうですか、はい、へえ、珍しいな。
珍しいですね、はい、勾玉で3つの勾玉で首飾りにしてたって思い出すことないですか。
勾玉を、
はい、
卑弥呼ですか。
平原遺跡の、はい、にお眠りの方も3つの勾玉を首に下げてました。
平原、そうか、
はい、
平原遺跡の、ね、はい、女王が、
ね、女王、はい、女王様、はい、
3つのその女王が3つの勾玉をつけて、
はい、つけておりました。
あ、そうです、
そういう、そうなんですよ。そうなのねってなったところで隣を見ていただくとですね、翡翠製の勾玉があります。
ああ、翡翠製のね、
はい、翡翠製の勾玉、はい、これはですね、おそらくですけれども、北部九州から 立て付きの方に行ったのではないかと言われております。
あ、そうですか、
はい、で今ここに、その翡翠製の勾玉と、
はい、
管玉っていうのがですね、
管玉、
はいはい、展示してございます、はい、で管玉もやはり、朝鮮系の管玉と、はい、日本でできた神戸のあたりとか言ってましたかね、兵庫でできた管玉を、
はい、
同じように持ってらしたというこの盾付きの方は、はい、一体どなたなんでしょうね北部九州とも、うん、あの交易あったりとか、
はい、
多分、親密にしてたのかもしれませんね。送り合ったりもらったりしてるような宝石類ですので、
はい
はい、
ここにはそうですね 2,3 センチぐらいの管玉が、はい、10個ぐらい飾ってありますね、はいはい、この管玉の色によってどこ製かっていうのもあるんですか、
はい、
見上げることができるんですか、
はいはい、言ってありました、はい、
どういうことですか。
若干ですね、はい、緑色してるんですね管玉が、
はい、
で緑色の濃い方が
濃い方、
はい、日本国内のもの で緑色の若干薄いも の,
いもの
ちょっと透明がかかってる緑色の方は韓半島ではなかろうかと言われております。はい、
朝鮮半島のものということです ね,、はい、そうですね。こういう見分けをすると分かりますね。
分かりますね、
はい、どこから来たものかなっていうのは
です、ね、そしてですね、目の緒のこの、はい、目の製の夏目玉、とっても綺麗なオレンジ色ですね、はい、これも、韓半島のものだろうと言われております。で古墳時代になりますとこの目の製のものは結構見られるんですけれども、うん、今お話ししている弥生時代にこういう目ののものっていうのはごくごくわずかしか出てないんです。
そうなんですか、
はい、で先ほど平原で、勾玉あったよと言いましたけど、平原の女王様も目の製の管玉持っております
あ、そうですか、
はい、持っておりました、同じ弥生時代の頃の話ですので、やはり何がしか関係があったか交流があったかというふうに考えることができますね。
そして吉備と伊都国の遺跡に共通の出土品があります。それは河川です。
河川、
河川、
はい、中国の銅線ですね、
ここに、まあ、いくつかありますね、
河川が吉備でも見つかり、
吉備でも
見つかっております。
ほう、
そしてその数がですね、なんと25枚、
25枚、
はい、同じ場所からですね、高塚遺跡、上等遺跡というところから、25枚出ております。伊都国に関しましては、いろんな地域から、弥生時代のいろんな地域から、15枚出ております。はい、数では伊都国ちょっと部が悪いんですけれどもいろんなところから出てるっていうところで、交流の広さ考えられるし、吉備の方々も同じように河川を持ってたということは、同じ時代に同じような交流をしてた可能性は十分考えられますね。
河川っていうと、はい、中国大陸の国ですよね、
はいはいはい、そうです
から出てくるということで、はいはい、まあ、そちらとの関係も同じように考えられるということ
ですかね、はい、そうだと思います、はい
はい、
そして不思議な大きな石のレプリカを見つけました。大きさは両手を広げたくらいで、厚さは40センチくらいのものです。個体紋石というものです。不思議な模様が見えます。
これはどういったものですかね。
これは立て付き遺跡の墳丘の、はい、おそらくなんです。
はい、
墳丘の真上ぐらいにあったのではなかろうかと言われております。
墳丘の上に、
はい、
そうです。重しじゃないですけども、
はい、
乗っかってたと。
乗っかってたのではないかと。
はい、
実のところ今現在この古体紋につきましては、
はい、
あの神社さんの方の御神体としてですね、
はい、
収蔵庫の中に入っておりまして、
はい、
そもそもどこにあったんでしょうかっていう質問にはなかなか答えにくい状態にありますので、想像するしかないんですが、この大きい古体紋と同じデザインのものが墳丘の一番上の お祭りをしていた場所から2体で出てるんです。ちっちゃいのが、はい、ちっちゃいのが2体出てるので、あ、このちっちゃいのが古体門の全く同じものだとすると、この大きいのもおそらく墳丘の上にあったんだろうと言われております。
ほうほうほう、この古体門石石、はい、古体門石という帯状の線を持った模様を持った石ですけども、丸い角の部分ですね、一角にこれ人の顔ですか。
人の顔に見えますよね、
はい、なんかそういう模様もついてますね、
はい、で人の顔に見えますし、帯みたいな形の線の丸いものが、つまり丸いものの中が 帯のようになってる、それが連なってるので古体門石というそうなんですね、
なるほど、
はい、そうするとですね、そこに顔がある、
顔がある、
はい、でこの帯のようになってるのはね、実は竜がこう 巻いてるというふうに、竜が、はい、竜がとぐろ巻いてる形じゃないかと言われておりますので、そこで思い出すのがですね、先ほどの絵画土器、
絵画土器にありますね、
お顔があって体が竜だという、はい、ああいう絵画土器がありますので、同じ考え方なんでしょうかね、そこはもう想像を、はい、するしかないんですけれども、よく似てるなとちょっと個人的には思いました、はい、でこれは何のために置かれてるんですかって言います、聞きましたら、力がある人を封じ込めるためにこういう形にしたと、という説もありましたので、力がある方って言ったら、じゃあその墳丘の中にお眠りになってる王様ですか、ってなるんですけれども、そこは分かりません。
あ、そうですか、
はい、
不思議な石ですね、はい、
何に使ったんでしょうね、
まあ、よく分からない、
はい、はい、
今週は糸島市糸国歴史博物館の特別展、吉備と糸国をご紹介しました。ご案内を糸島市のふるさとガイド三苫節代さんでした。ここで古代の福岡リポーター中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。今日は糸国歴史博物館からもほど近い糸島市曽根というエリア、はい、ここね、まあ、古墳がたくさんある場所でもあるんですが、うんうん、ここにある面白い場所、盆栽工房を訪ねてみました。
盆栽工房、
はい、盆栽を作って盆栽屋さんとかもしくは個人に売ってる工房なんですよ。
あ、そうですか。
で名前が盆景製法案、お盆の盆に、風景の景、
はい、
で清い峰の案って書くんですよ。盆栽じゃなくて盆景、
うん、
一体この盆景って何だろうと思いまして、盆景製法案の安田浩二さんに聞きました。
盆景っていうのは、あのつまり盆栽を飾るときに、まあ、それに添えっていうですね、盆栽と一緒に道具を飾ることによってその景観を楽しんでもらうっていう飾り方の推奨です。
つまり盆栽の木そのものがあるんですが、横に例えばその銅とか陶器とかでできたお人形とか動物とか家具とか、こういったものを配していくっていうんです。例えばこういうことなんですよ。
例えば、まあ、30センチぐらいの黒松の盆栽があったとします。ひょうひょうとした、まあ、それを一本で飾ると景色が見えないんですね。盆栽を飾ってるだけで景色が、周りの景色がわからない。でもそれに例えば老人の仙人のような置物をポンと添えるだけで、あ、この旅人がこの松の下でちょっと休憩をしようかなとか、そういうふうな景色がこう見えてくるじゃないですか。
おお、なるほど、面白いですね。
ピンときたでしょ、うん、じゃあこの黒松の鉢の下に砂を敷いた大きなお盆を置きます。そうすると場所が海岸になるんですよ。
なるほど。
でさらにこの砂の上に船の、まあ、銅でできたこう人形をポイと置きます。そうするとこの黒松のあるもの自体がこう断崖絶壁、そこに近づく船みたいな風景が出てくるんですね。でさらにこういろんな木、何をこう使うかにもよるんですけど、例えばそのモミジとかケヤキとか割とポピュラーな私たちの馴染みのある木だと夏の新緑、葉っぱがある時期は、でその後紅葉したら秋が表現できるし、全部葉っぱが落ちると今度は冬の景色になると、うん、こういうふうに木自体も変わっていってどんどん季節感が出てくるんですね、
うん、
あと真柏って真実の真に木片に白って書くんですけど、枯れたような白っぽい肌質でぐにゅぐにゅ曲がってるこの木があって、盆栽界の中でもキングオブキングみたいな木らしいんですが、こういうものがあると数千年の時を経たまるで中国の山水画みたいな感じも表現できると。で、可愛いのが例えば花があっても実がついててもいいですよって、人差し指親指ぐらいのですね、人差し指じゃない親指ぐらいのちっちゃな実がついた柿の木っていうのもあるんです。でこれの横に例えば家、ちっちゃなミニチュアのお家をポイと置くと里山の風景になる。
なるほど。
これを猿の人形に変えるとなんとなくこう、あ、狙ってるな猿っていう風景だったり猿かに合戦の世界だったり、さらにはですね、こういうのもあるんですよって言って、ロイヤルコペンハーゲンの陶器でできたサンタクロースを持ってきました。ポイと横に置くと、これはこれで秋、間もなくクリスマスを待つサンタみたいな雰囲気にもなって、
自由度が高いですね。
そうなんですよ、でそういったところもあって、こういうのだとですね、ブランドショップとかでお洋服屋さんとかにも置いて、その何でしょうね、飾りディスプレイとして楽しんでもらうという使い方もあるんだっておっしゃってました。でこの盆栽って海外ですごい人気があるんですが、
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。に逆にこの日本の方が今ちょっとの盆栽人愛好家人口が減ってきて残念なんですが、最近ねやっぱ若い人にも人気が出てるみたいで、例えばブランドショップだとか飲食店とかでも盆栽を配した飾りを楽しむところも増えてるそうなんですが、その辺についてもこんな風に安田さんおっしゃってました
ですね。まあ、奥ゆかしさですかね。
奥ゆかしさ、
はい、そのこういうふうな飾り飾った時の深さとか、あと自然の厳しさ、まあ真柏は自然の厳しさがすごく出る木なんで、まあやっぱかっこいいっていうのもあるし、その自然の厳しさを生き抜いてきたっていう植物の力強さをこう感じるっていうか、そういう飾りですかね。 見るだけじゃなくて見る人をこう感動させるっていうか、そういう飾り方、かな。
木だけじゃなくて一歩先まで世界観を広げるのも楽しいかと思います。それからですね、12月の6、7、8、金土日なんですが、九州最大級の盆栽の展示会っていうのがですね、日本盆栽聖樹展っていうんですが、これ久留米のリサーチセンタービルの展示場で行われるそうなので、新しい一歩世界観をね見つけに行くのも楽しいかと思います、
盆栽がちょっと身近に感じられますね。
そうなんですよ、この展示会は本気モードですけど、安田さんも展示即売会場にはいますからとおっしゃってましたんで、ぜひ友達になってください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコやアップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。